Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1707回、7月18日です。皆さん、まじまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはまもなく入ってきますよ。のらちゃん、こんばんは。コアクさん、こんばんは。はい、今日も暑かったですね。のぶすみさん、こんばんは。冷房入ってます。冷房入ってるんで若干ノイズが乗ってると思いますけどね。ポッドキャストにね、するときにはノイズ消してるんです。ノイズ消してるんであんまり気にならないと思いますけどね。はい、月ちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。ちょっとコインを入れておりました。
はい、ありがとうございます。あ、ジミちゃん、バンジ
ー。あ、ちょっとちょっと、ジミちゃん、あなたどうしたの？
あれ、入院？病室？あの写真は
どうしたの？熱中症？
頭やられた？
あ、てるちゃん、お久しぶりです。あ、
お久しぶりです。仕事中なのでおとなしい。
わけ何もわからんで。
そうだね。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、暑いですよ。夏、ココナッツ、
ココナッツ。やだ、同じレベルだ。
てるちゃん、お茶とコインありがとうございます。
うん、ありがとう。冷たいお茶がいいよ、てるちゃん。
キンキンに冷えたやつ。はい、まあ、今日も一日暑かったですけども、岐阜県の多治見 40.7 度だそうですよ、今日。
40度越したんだ。
うん、同じく岐阜県の美濃が40.6 度。マジかーって感じですね。
ちょっとまだ40度は未体験だな。
40度になることはまだこっちの方がないわな。
ないですが。
うん、アテルちゃん、離脱了解。ポッドキャストで聞いてね。
入院だったらお見舞いくれる？
なんで？お見舞いあげるんだろう。
違う違う、ジミちゃんが書いてく
る。ああ、そういうこと。お見舞い、月ちゃんがピンポンダッシュしに行くよ。江口さん、こんばんは。
こんばんは。そりゃ
ただあの写真に写ってるテレビがね、なんか歯医者さんの診察台についてるテレビっぽくも見えるんだよな。
すごいね、その入院だったらお見舞いくれるっていうのはちょっといやらしいね。
WM さんこんばんは。気温40度だよ。もう経験したくない。
あ、マルエムさんの方、埼玉も暑いもんね。熊谷とか。
そうだね。でも今日はね、ベスト10に埼玉は入ってないね。
最近やたら岐阜岐阜言うよね。
岐阜が高いね。
だいたい暑いとこって言ったら熊谷なんだけど、
うん、京都も 39.1 度だってよ。
具合悪い。
名古屋 39.2 度。いやれ、
あの辺が暑いんだ。
うん。
私らまだまだ可愛いもんよ。
そうだね。
なんて言った、今週いっぱいって言ったかな、暑いの。
今月いっぱい、今月いっぱい。
あ、今月いっぱい。
はい。でね、一応今年の夏、今がピークだそうですよ。猛暑の。ただしこのピークもう一度来ます。8月下旬から9月の頭にかけて。今の予報だとね。だからその間はちょっと気温が下がる。下がると言っても30度超えかもしれないけどね。
なんかすごいこと書いてる。まゆめさん、熊谷は 38.9 度とあまり高くない気温でしたけど。高いわ。高いわ。
十分高い。まあ、この暑さの原因っていうのが、高気圧が2つ日本列島の上におるんですよ。チベット高気圧っていうのが 9800m 付近に、で太平洋高気圧が 5800m 付近に。チベット高気圧が西から、太平洋高気圧が東から、サンドイッチになってるんですよね。
うん、お昼にいいよ。
うん、まあ、この影響で猛暑が続いてると。で、今回と同じような現象はね、1994年にあったらしいんですよ。
94年。
うん。94年はやっぱり高気圧が2つダブって日本列島の上を覆ってる感じで、まあ猛暑だったということらしいですよ。
うん。
その1994年ビールの消費量が 20% ぐらい上がって史上最高になったそうですよ、当時。ミネラルウォーターが 63% 増で、品薄状態になると。で、エアコンの売れ行きが平年の 2.86 倍。あと殺虫剤もね、 20% ぐらい売れたらしいですよ。暑いせいで蚊やゴキブリが活発に動き出したせいで。あとスイカが 60% ぐらい消費量が増えて品薄になったらしい。
へー。
あとね、
え、いや、ジミーちゃんが残念ながら自宅でジャガイモの皮を剥きながら拝聴中とか。
やっぱりあれ歯医者？でも歯医者いちいちカーテンで仕切られるの？そんないいとこ行ったことないな。
私が行く歯医者さんはあの部屋が個室だけどね。
お
ー、仕切った。
僕が行く歯医者はもう隣見えますよ。あ、子供用の部屋だけちょっと別になってるな。寝た状態で天井にテレビがついてるんですよ、子供用の部屋は。
じゃあジミーちゃん子供用の部屋、あのクレマクレマ。
そうかもね。あ、でも子供用ならアンパンマンとかそういうのが流れてると思うよ。
あーちゃんこんばんは。
あーちゃんこんばんは。あとその1994年、ケーキの消費量が減ったらしいですね。
暑くて、
うん、暑いとやっぱり甘いもの食べたいっていう衝動に駆られない？
あ、 昔その頃まだコンビニとかこの田舎にはなくて、うん、ケーキってそんなに食べるもんじゃなかったもんね。
ああなるほど、ね、
あのスイーツとかって、うん、
で梅雨が満ちかかったんで傘の売り上げが 50% ぐらい減ったり、スズメバチの発生数が3倍になったと。空梅雨だとスズメバチも増えるみたいですよ。今回も同じような現象が起こる可能性があるということだそうですんでね。
あ、大腸カメラ。
ああ。大腸カメラ。月ちゃん線でもいいの？大腸カメラ。
すごいね。いや、線とやばいかもなーって思ってますけど。検査後の安静時間待機用のベッド、あんなテレビ映してくれるなんていい病院だね。
うん、ついでにビールでも出るといいのにな。
出んでしょ検査後なのに。
そうか、はい、ということで、まあ、暑い夏はまだまだ続きそうですんでね、十分お気をつけくださいね。
あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、ケイちゃんこんばんは。
え、あおちゃん足長鉢には刺されたよ、7月13日に。
足長鉢
腫れてませんか？
腫れるでしょう。確かにあのアブも飛んでるよな、いっぱい最近。
いやー、うち何しか雲が多いんよ。でさっき見ちゃうと、なんかみっちゃんに雲が多い言ったら、みっちゃんが、いやー、出雲はそうでもないよ、晴れとるし、とか、いやいや、そっちの雲じゃないって言ってね、突き放しとか。あの、虫の雲がすごいんよ。異常に多い。
暑さのせいかね。
わかりません。
はい。じゃあ本編の方いきますよ。はい、まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。ジミちゃん、再生会病院だよ、島根にもある。白衣コスプレの女の子に優しくしてもらいました。コスプレじゃねえだろ。
再生会はね、ゴーツにあるんです。すぐそこにあるんですよ。
そうだよね、
うん、で、みっちゃんどのじゅんにゃんにゃんにゅしゅ、
あと JR 西日本被災地支援活動向けにってやつ。
あ、はい
はい。あんちゃん、腫れたけどもう引いた。一時的に刺された右手がドラえもん。僕ドラえもん。
いやいやいやいやいやいや、そういう足長鉢もね、腫れるもんね。私もやられたことあるよ。
江口さん、大霊下だった年の翌年が1990年。あ、冷夏だった。次の年が猛暑だったんだ。去年冷夏じゃなかったよな。今回去年も暑かったよね。
去年も、
うん、はい、それでは本編いきます。トラベルウォッチの滝です、はい、JR 西日本被災地支援活動向けに山陽新幹線こだま限定自由席片道切符期間限定販売という記事が上がってました。 JR 西日本は豪雨災害における被災地の支援活動に向けた取り組みの一環として、山陽新幹線こだま号の普通車自由席の運賃を値下げしたこだま限定自由席片道切符を期間限定で販売します。販売期間は7月26日から8月の7日まで、利用期間は7月28日から8月の8日までということですね。この切符は被災地でボランティア活動を行う人などがキロで利用できるように提供されます。設定駅から新大阪駅までの上り区間限定の片道切符です。大人1名から利用できるということですね。設定駅は岡山駅、新倉敷駅、福山駅、新五の道駅、三原駅、東広島駅、広島駅、そしてで新岩国と徳山駅が設定されていますと。 ちなみに運賃ですけども、岡山駅から新大阪駅までは3000円。これまともに払うと5500円かかるんですね。新尾道から新大阪までが4100円。通常だと7770円です。徳山駅から新大阪駅までが5600円。通常は11560円など、最大5960円引きになりますと。販売はインターネット予約サイト e ご予約のみで行い、利用日は前日まで購入、利用日の前日まで購入できますと。有効期間は1日間となっていますということでね。片道だけなんだ、上り方向への。下り方向はないんだね。
ああ、本当だね。
うん、上りだけですけどもね。まあ、新幹線利用される方は、まあ、こだまなんでね、各駅停車でちょっと時間はかかりますけどね、利用してみてはいかがでしょうか。はい、江口さん、東北が梅雨が明け、東北が梅雨が明けなしの翌年が猛暑の法則。東北もしかしてまだ梅雨明けしてないんじゃない？今年
聞いてない
だよね。ってことはこの法則に乗っ取ると来年はまだ暑くなるってこと？もしかして。いやだね。のらちゃん、車半年乗らなかったらバッテリー上がってた。半年乗らないと上がるかもね。のぶすみさん、1993年は国内産米取れず外米を輸入した記憶があります。あのタイ米が入ってきた年か。
あ、タイ米とか、あー、あったね。
ジミーちゃん、九州地方からボランティアさんはどうなるの。そうだよね、九州の方から関係ないってことだよな。これ差別だ、差別。あ、そうそう、ジミーちゃん、このアートワークにプレマシーのハンドルの写真あげておいたけど、アップダウンボタンがついてるんですよ、私の。
あ、そのためにこの
画像。そうそうそうそう、あのオーディオのリモコンの上にダウン、右側ちょうどスキちゃんのアートワークが入ってきてるんで消えてるけど、左右についてて、この裏側にアップボタンがついてるんですよ、
ねね、私がまるで悪いみたいな言い方するね。
スキちゃんが隠したい。スポーツ系グレードどうなんだろう。なんか SC だか CS だかっていうグレードですよ。よく分からずに買ったけど。
本当だけ。
だって最初これ分からんだったもん、ダウンって何って。最初気がつかなくて、でハンドルの裏へ手を回したら裏にもスイッチがついてたんで、あ、そういうことかと思って、ね、
宝探しみたい
ね、うん、新発見がいろいろあるよ。
中古車ならではで、
そうそう、新車なら説明してくれるんだろうけどね。あ、だけどグレードが違うんだな。ジミちゃんとかは 220C、 うちが 20CS だったかな。だから S だからスポーツっていう意味かな。そうしてみると、アップダウンで何するの、オートマをマニュアルモードにできるんですよ。だから F1 みたいに、昔の F1 みたいに、あのバタフライシフト、バタフライじゃないんだけどな、ボタンなんですけどね。
ジャララララララララの、F1 のテーマかけながら宣伝よ、こうやって。
あれがかかったらマニュアルモードに切り替えて。
うん、じゃらららららら、じゃらららららら、ちっちゃーん、ちっちゃーん、ちっちゃーん、
ちっちゃーん、かい。
じゃらららららら、じゃらららららら。
今速報が入ってきたけど、直木賞が決まったみたいですね。ファーストラブ、島本、なんて読むんだろう、
理科の理に生。なんて読むの？
女の人？
男か女か分かんないこの名前では。
理科の理に生きるという字。そうそうそうそう。生ってなんだろう、普通生きるっていう。
生ビールの生。
リオさんとか。
やっぱそのままでいいのかな。
分からんけど。
あ、そうそう、アウちゃん、これダッシュポートです。ジミーちゃん、レスポンスはどうなのかな。あのマニュアルで走ったことがないんでまだ分かりません。野口さん、東北南部は梅雨明けしてるのね。梅雨明けしたと見られると発表しているのね。7月14日に。あ、東北南部は明けたんか。東北北部がまだなのね。はい、それでは次は宇宙ネタいきたいと思います。こちら共同通信の内版にあった記事です。木星の月一気に増えた、アメリカチームが12個発見という記事が上がってました。木星の衛星が12個新しく見つかったらしいですよ。
すごいね、いっぺんに、うん、
太陽系惑星で最大の木星の周りに新たな衛星が12個あることを発見したとアメリカカーネギー研究所のチームが17日に発表しました。チームは見つかった衛星は79個に増えた、衛星の数でも太陽系で最多だとしていますということで、木星の周りを回る衛星12個増えて79個になりましたと。ただこれ衛星といってもね、なんか逆向きに回ってる衛星もあるらしいんですよ。なので、いつか正面衝突して粉々に砕け散ってしまうのではないかという心配もしてるということはそうですよ。当然逆向きに回ってたらどっかでぶつかる可能性があるからね。まあ、これもともと木星の衛星を見つけるために観測してたんじゃなくって、冥王星に代わる第9惑星を探している最中にたまたま見つけたらしいんですよね。たまたま見つけるかっていう気はしますけどね。ということで木星の周りいっぱい回ってるらしいですよ。
地球は月しかないんだよね。
地球の衛星は月しかないですね。
他にないんかね。
一応見つかってはないけどね。
なんか逆向きに回るとかあって、だっけ月が西から昇ったアバカボンの世界になるじゃん。逆向き。
そうだね。でもバカボンはあれ太陽だけどね。
そうだけどね、うん、いいじゃない。いいじゃない。
いいじゃない。はい、それでは次、ギズモードジャパンにあった記事です。新 MacBook Pro Core i9 のマシンがアチアチになると報告という記事が上がってました。はい、熱くなるらしいですよ。しらっとバージョンアップされた MacBook Pro 2018年モデルですけどね。これの一番スペック高いやつ、 Core i9 プロセッサーが選択できるんですよ。で、この Core i9 を搭載した MacBook Pro にて一部では発熱問題が報告されていると。これ元記事の一番最初の写真、サーモグラフィーで MacBook Pro の表面を写した写真がありますけども、一番熱いところで 42.6 度になると。
皮膚くんじ
ゃない？うーん、熱いと思うよ。これここまで温度が上がったら CPU の性能落ちるんじゃないかなって気がするんだけどね。本来の性能が出せずに、だからサーバールームみたいにエアコンガンガンにかけて部屋を寒いぐらいにしとかないと使えないんじゃないかなと。ただこれ Core i9 って名前がついてるけど、実際には Core i7 らしいんですよね。アーキテクチャ的には Core i7 の6コアモデルの
オーバークロックにしたのをコア i9 という名前で呼んでるだけらしいんですけどね。というわけで、もしいっちゃん高いやつ買う予定がある方、やけどする危険がありますんで、まあアップルがこれに対してなんか対処するのかどうかちょっと今のところ分かりませんけどね、気をつけた方がいいかもねって感じですよね。確かに今の MacBook、 私が使っている2016年モデルはそこまで熱くならないけど、2010年モデルの MacBook で、あ、 MacBook Pro で、ポッドキャストを編集してると結構熱くなりよったですからね。 CPU を酷使するとどうしても熱を持ってしまう。でファンがワンワンワンワン回るしね。
だけ毎日収録しとったらそんなになるよね。うん、
熱にやられてしまうんだろうな。あうちゃん逆向きに回ってる衛星。へえ。西見さん、ん、引き飛ばされて、吹き飛ばす、引き飛ばされて地球に来なければいいけど、あ、弾き飛ばされてか、あ、ぶつかったやつのかけらがってことか。
水金地
下、外側だから太陽の引力に引っ張られる可能性はあるわね。
恐ろしい映画の世界になるじゃん、そんな。
江口さん、人工衛星がいっぱい回ってる、あ、まあ地球の周りね。信澄さん、逆光衛星、衛星の光点と回転が逆方向の衛星、木星に4個、土星に1個、海王星に1個あるとデジタル大事線に書いてあった。特別じゃないのね、うん、たまにあるんですよね。ただこの木星の4個が増えたってことですよね、今回見つかって。でも結構地球の方にも降ってきてると思うけどね、いろんなもんが。あの月の裏側ボコボコだっていうじゃん、クレーターが。
そうなの、うん、
あの地球側向いてる方はそこまでボコボコじゃないけど、反対側、あれ月って常に同じ方向地球に向いてるからね、地球の外側はボコボコらしいですよ。
あの見える方だけちゃんとお手入れするってやつだよね、
うん、まあ、お手入れしてるっていうか見える方にはあんましぶつからないってことだよな、ね、だから月が何か降ってくると移動していって地球を守ってるわね。
あ、それでボコボコになって
る。いや、そういうわけじゃないけどね。はい、それでは次のニュースです。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。次期 iPhone に同梱される Apple 18W USB パワーアダプター、単品販売分はしばらく入手困難になるの間違いだろうな。
うん、多分そうだね、
誤植だと思いますけどね。Apple が次期 iPhone に同梱されると噂されている USB パワーアダプター 3.0 規格に準拠したアップル 18W USB-C アダプターに関して、サプライヤーの情報によると本体同行分を製造するだけで工場はフル回転状態となり、単品販売分はしばらく需要を満たせない可能性があると話していますということでね。今年の秋に出る iPhone の充電用のAC アダプターはタイプ C のものがついてくるらしいんですよ、今 USB だけでね、
うん、
でこれが欲しいっていう人が多分いっぱい出てくるだと思うんですけども、単品販売はしばらくは品薄状態がどうも続きそうだということらしいですね。
なんか私よくわからんけど、どういうもんな、
あとだけケーブルも変わるはずですよ。今は USB のタイプ A っていう標準のやつとライトニングじゃない、ケーブルの端っこ端っこが iPhone の充電用は、それがライトニングで反対側がタイプ C に変わる。でこのタイプ C にすると充電が早くなるんですよ。
そうなの？
全ての iPhone は対応しないのかな、パワーデリバリー対応だから iPhone X、iPhone 8 プラスは早く充電ができるはず。7シリーズ、7S とか7はどうなるんだろうな。あ、7S ってなかったっけ？ 7S は飛んだんか、
ね、ないよ。
7がパワーデリバリーに対応してるかどうかちょっと分かんないけどな。パワーデリバリー対応であれば充電は早くなるはずです、この AC アダプターを使うことでね。ただ単品販売はしばらくお預けよということになるんですね。はい、すると次は気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズのフロントパネルが流出か、全モデルとも iPhone X と同じデザインにということで、これ多分またウェイボーの方に上がってたんじゃないかなと思いますが、 5.8 インチ、 6.1 インチ、 6.5 インチ3種類とも、フェイス ID が搭載されると、ホームボタンなくなるぞと、これが本当ならねいうことのようですよ。
フェイス ID って便利？
便利ですよ。
でもなんか昨日だっけ、みっちゃん顔に反応してくれんとか言っとった
よ。あれはiPhone の立てかけの角度がちょっと下向きすぎとったんで反応しなかったですけど、あれ直してそれからは一発で反応してますよ。
すぐ慣れるんですか、そのホームボタンがないこの今のタイプ。
あ、僕はもう慣れましたよ、ホームボタンないの。
僕は慣れました。
だから逆にあれ、iPad mini の方にはタッチ ID がついてるけど、タッチ ID を押さずにこう画面見てロックが解除されるんで、あ、タッチ ID だと思って指紋認証でやりますけどねまあ慣れですよ。
なんかおろおろせんかなとか思ったり。
まあ最初は戸惑うかもしれないけどね。大丈夫よ、すぐ慣れますって。
3タイプ出るんだね。
一応今のとこ大きさがね、3タイプ。ジミちゃんが好きたムーブゴール 200% 達成おめーだって
ありがとうございます。
ケイちゃんマスクしてても使えたらいいのに。あ、マスクしてても使えますよ。
そうなんだ。
基本的にはマスクのない状態でフェイス ID 登録しても通るはずなんだけど、通らない場合はマスクした状態でフェイス ID 登録すればそれでいけますよ。
マスクした状態ね、うん、
マスクした状態、本当はマスクしても大丈夫なはずなんだけどね。ただサングラスはダメらしい、目を見てるから。
目が見えんけ、
目を見てるから
これキーちゃんでもマスクしてても使えたらいいのにって、キーちゃん確か10じゃなかった？
そうだよな、
キ
イちゃん今使えてないってこと？
っていうかキイちゃんマスクしてんの、この暑いのに。
北海道寒いんじゃない？
あ、使えないよって。
あ、使えない場合はフェイス ID の登録をマスクした状態でやってごらん、そしたら通りますよ。
何種類か顔を登録できるの？
iOS12 から複数2つの顔が登録できるから、 iOS12 になれば マスクがある状態とない状態と2つ登録ができるんで、それで通すことは可能だと思いますけどね。
ということは今は1つの顔だったら常にマスクせんといけんじゃん。
いや、マスクして登録したらマスクなしにしてもいけるんじゃないのかな。
いや、ダメでしょ。
いけると思うけどな。やってごらん。
だって使えないって書いてあるでしょ。
使えないよ。やってみよう。うん、やってみよう。
ほら、イクラムさんもできんって書いてあるよ。
私も iPhone X だけどマスクした状態で登録できませんでしたよ。あ、登録できないの？マスクした状態では。僕普通にフェイス ID 登録して、マスクしてても通りましたよ。
嘘だっけ。
ほんとほんと。
そのマスクのメーカーによるんじゃないじゃん。マスクのメーカー教えてあげて。
あ、
ここのマスクなら大丈夫。
あの顔の輪郭を極端に変えるようなマスクはダメだぞ。極端にでかいマスクとか、あ、デストロイヤーみたいに目と鼻しか出てこないとか、そういうのはダメだぞ。
ほらほら、みんなのクレームが飛び交っています。
ハチプラにはついてないっちゅうに。ハチプラにはもともと機能ねえよ。
マスクダメっていう人多いよ。どうしますか。
いけたけどな。
なんか夢見てんじゃないの。
いや、それを実験したよ。マスクして、
あのマスクから口が出てね。
マスクにならないじゃん。むすみさん、アレルギー持ってるからマスクは夏でもつけたいと思います。うわ、僕夏絶対つけたくない。ジミーちゃん、最新型だったのに。いよいよ8プラ最新じゃないよ。はい、それでは次、キーナーキーナーさんの方にあった記事です。次期 MacBook への搭載が予想される第8世代コアプロセッサーの Y シリーズが一部詳細が明らかにという記事が上がってました。あの発熱、あ、発熱問題はまた別の話か。デルがチリの公式サイトで公開した資料の中でですね、インテルの第8世代コア Y プロセッサーであるアンバーレイクが掲載されていることが分かりましたと。コア i シリーズじゃなくてコア y シリーズだってよ、新しいのは。今コア i7 とかコア i5、 コア i7、 あ、コア i3 でコア i9 があるけど、
なんかあんたが言うと i5 に聞こえるんですけど。
Y シリーズ、あ、でもこの Y シリーズというのは一番後ろに Y がつくっていう意味か。今回公開されたというか情報が漏れたものですけども、 Core M3 8100Y っていうのがあるらしいですね。2 Core 4スレッド、動作周波数が 1.1GHz、ターボブーストで 2.7GHz。 ん？嘘だ、2コアターボブースト値が 2.7 で1コアターボブースト値が 3.4GHz。 え？ターボブーストって1コアと2コアと分けれるの？なんか初めて聞いたぞ。そしてコア i5 の 8200Y、これが2コア4スレッド、動作周波数は 1.3GHz。 コア i7 の 8500Y、 2コア4スレッド、 1.5GHz。 これは結局ノート用ってことなんでしょうね、省電力用。今年の秋あたりから MacBook に乗るんじゃないか、12インチの MacBook に乗るんじゃないかということらしいですね。はい、まあ、MacBook Pro はこの間 CPU が変わったばっかりなんで、次は MacBook、 そうすると MacBook Air が取り残されちゃうんですねって気がするけどね。のぶすみさん、目出し帽アデストロイヤーね。ケイちゃんのこれ何、スキブラもできないよ。スキブラって何、
何スキブ
ラ、スキちゃんのブラジャー、
スキブラって何、はあ、
スキちゃんのブラジャーを頭からかぶったら認識しないってことイクラムさん、マスクから鼻を出してるとロック解除される。
へー、じゃあ何、目と鼻だけあればいいってこと
どうなんだろう。
マスクに鼻の絵を描いたらダメ
あ、あれ平面は確か認識しないはず、立体じゃないと。
じゃあ粘土で作る
一旦正解、本当かあうちゃんこういう感じ、どういう感じ
寝てる、鼻水出して
ジミちゃん、今度ミッタンがゴーツに行って調査、スキブラ
なんなんそれ何の調査、
スキちゃんのブラかぶれと。
意味が分からん。
僕はかぶらんでもスキちゃんかぶればいいよな
んでは
い、それでは次のニュースでーす。
なんか中
エンガジェット日本語版にあった記事です。最大 60W の USB パワーデリバリー対応 Type-C 電源 C ロック発売という記事が上がってました。これはどこのメーカーなんだろう、メーカー名がよくわかんねえな。 C ロックというAC アダプターのようですね。 60W 対応 MacBook Pro や Nintendo Switch はもちろん Android スマホや iPhone も急速充電でき、価格も4780円と比較的安価となっていますと。さすがに 60W 給電だと結構大きいですね、ものが最大出力 60W に対応し、スマホ、タブレットなどのモバイル機器だけでなく USB Type-C 搭載のノートパソコンにも利用できますということですね。電圧は 5W3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3A を接続先デバイスの使用に合わせて自動で変換されますと。賢い。入力が 100V から240V に対応してるんで、まあ、海外持って行っても使えますよと、まあ、コンセントだけ変換が必要ですけどね、はい、Apple 純正 MacBook Pro のあれは値段的にどうなんだろうな、あれよりも安いのかな。はい、MacBook Pro とかの充電にもいいんじゃないのって感じですね。 MacBook Pro に接続した時には何アンペア、あ、 60W で認識されてるね。フルに性能を発揮するみたいですよ。よかったら購入してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですよ。こちらは家電ウォッチにあった記事です。参考、ナビ利用時のスマホの熱暴走を軽減する冷却機能付き車載用ホルダーという記事が出ました。これ参考レアモノさんですね。スマートフォンの冷却ファンを搭載したスマホホルダー、名前がスマホナビも快適にドライブスマクールという名前の商品ですね。価格は税込みで2480円ですと。iPhone とかを カーナビで使う場合、
うん、
まあ、カーナビで使うわけだから見やすいところに置くわけじゃないですか、ダッシュボードの上とか、
うん、
そうすると当然直射日光が当たる iPhone にね。あとカーナビでずっと使い続けるってことはバックライトもつけっぱでずっと使うわけですから iPhone 自体にも熱を持つ、
うん、
スキちゃん見たことあったっけかな、うん、私が iPad mini をカーナビ用に車につけてて、長時間駐車した後使おうとすると高温なんとかって温度計かなんかが出てくるじゃない、うん、
見たことも、
あれ本体の温度が高すぎてああいう警告が出るんですよ。 iPhone にも同じように出るんですけどね、温度が上がりすぎると。
うん、うん、見たことある。
で今回このサンコーレアモノさんが発売するのは、スマホを固定するホルダーの後ろにファンが2つついてるんですよ。でこれが回って iPhone を冷やす。
涼しい風が出るってこと？
まあ、あくまでも車の中が涼しければ涼しい風が当たるわね。車の中暑かったらやっぱり暑い風が当たっちゃうけどね。でこれ2つファンがついてて、ファンは強弱の2段階の切り替えが可能ですと。あとファン裏側に配置されたスポンジ部分にアロマを垂らせば香りも楽しめますと。
なるほど、
一石二鳥だね。USB Type-A の差し込み口を2つ備えていて、スマートフォンの充電も同時に行えます。スマートフォンを見やすくするため角度調整もついていますということでね、対応スマホは6インチ以下のスマートフォンということだそうで、まあ、iPhone とかをカーナビとして使う方にはいいんじゃないのかなと、重宝するんではなかろうかということですね。ただ先ほども言った車の中に長時間放置してたらやっぱり熱の警告は出ちゃうんでしょうけどね。まあ iPhone の場合は普通持って歩くか、車を降りるときは。
これなんで充電、この何、このこのこのこいつ
こいつ
これどっかに刺すんだよね。そうだね、刺さんとか全然ね。
あ、だからファンを回すために給電は必要ですよ。であとそこから分岐して iPhone の充電も可能だそうですよ。
だっけ、ここに刺したら充電ができるって意味か。
どこに刺したら？
こいつに。
こいつに。
こいつに。ちょっと待って、こいつはどこに刺すの？給電ってどこで給電するの？
多分この本体のどっかに USB の口が一つあるはずですよ。それと iPhone をつなげば。
マイクロ、うん、マイクロ USB 端子から給電って書いてあるけど、マイクロ USB 端子って、
マイクロ USB とライトニングのコードが必要だよね。
マイクロ USB ってマイクロな USB、
うん、マイクロな USB だよ。
どの車でもできるん？
できると思いますよ。ジミーちゃん、 iPhone ダッシュボードに設置してオープンで走っていると画面が暗くて見えにくくなるんだけど、バックライトの照度を最大にしててもダメなんだけど、皆さんも同じ？普通オープンにして走らない？
オープンにできない。そもそ
も iPad mini は見えにくいってことはないですよ。まあオープンにしないからだろうけどね。ケイちゃん熱持つと暗くなる。あ、確かに iPhone も昼休みとかに使ってるとだんだんだんだん暑くなってきてバックライト暗くなりますよ。
そうなんだ、うん、それは何、電気を抑えてるの？消費
熱を抑えてんだと思うけどね。 多分。ジミちゃん屋根切ればいいじゃん。
誰に言うと。
切らねえよ。はい、それじゃ続いてもエンガジェット日本語版にあった記事です。日本への出荷も対応、オフィスなしの米国版サーフェス GO、 アメリカアマゾンで予約受付中ということはそうですよ。サーフェス GO、 新しいサーフェス、国内販売価格がめちゃくちゃ高かったじゃないですか。
うん、高かった。
なんで高いんだと言うと、日本での発売分ってオフィスが載ってるんですよ。そのせいもあって高いんですよ。でアメリカで399ドルだったっけ、一番安いのが。
うん、そう
あれってオフィスないんですよ。だからあの値段で出せるんですよ、アメリカは。
オフィスなくてもいいくない？
まあなくてもいいっていう人は結構いると思いますよ。でその不公平を解消するために、アメリカのアマゾンでですね、そのオフィスなしモデル、これの日本向けの販売もしてるそうです。というか正確には現在予約受付中らしいですけどね。で今回対象と予約対象となっているのは、インテルプレミアムゴールド CPU ですね。それからラムが 8GB でストレージが 128GB モデルで、日本でこれ同じものを買うと税別で 82,800 円らしいんですよ。ところがアメリカアマゾンから発送してもらうと、549ドル日本円で62,000円で、これに送料それから諸経費を込みにすると 69,400 円で収まるらしいんですよ。日本で買うと 82,800 円だけど、アメリカアマゾンで買うと 69,400 円送料込みで、だから1万円ぐらい安くなる、1万3000円ぐらい安くなる。
プライム会員でも送料無料にならないんだ。
アメリカアマゾンは多分別立てですよ、プライム会員が。
そっか、うん、
なのでオフィスがなくてもええよと、安く手に入れたいよという方はこっちを使った方がもしかしたらいいかもしれませんね。
この写真の色いい色だね、ワインレッドっていうか。
そうだね、
なかなかない色だよねこれ、
うん、これでも本体の色じゃないと思う。キーボードとペンシルの色がこの色ってことなんだな多分。
うん、でも開くんだっけ、別に閉じとる時なんかどうでもよくない。
まあね。どうしても安いのを手に入れたいという方、アメリカで手配をかけてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュース、こちら新ネットジャパンにあった記事です。 Google アシスタントアプリ、その日の概要を一箇所にまとめて表示する新機能という記事が上がってましたが、紹介するようになってから、
え、
あ、いいわいいわ大丈夫。いや写真が Android の写真だから、あれもしかして iOS は非対応かと思ったけど、 iOS 版も出てるから紹介します。Google アシスタントアプリでフライト時間、レストラン予約、ミーティング予定、宅配物の到着予定、リマインダーなどの個人的な情報がキュレーションされてスクロールできる形式で一つにまとめて表示されるようになるとなりますということはそうですね。この新機能、今週から Android と iOS 向けに提供を開始されますよということはそうですね。多分バージョンアップかなんかで使えるようになるかな。この表示は1日を通して更新され、 Google アシスタントの右上隅にある新しいアイコンをタップすることによって更新情報を確認することができます。 iOS の場合はアプリを起動した際に更新情報が表示されますと。 一つのページで今日の予定がダーンと出てくると。ただし予定を入れとけばの話ですけどね。
これ、うん、何
Google アシスタント
アプリ、
うん、バージョンアップしないと多分対応しないと思いますけどね。
これ忙しい人にはいいよね。
うん、1ページで全部ボーンと出るんでね。
フライト時間も関係ない、レストランの予約なんかせん、ミーティングもない、宅配物の到着予定ぐらいかなってし。いい、
それだけかい。あ、サポさんこんばんは。年間契約なら複数台使えるからなくてもいい人がいる。ああ、サブスクリプションで契約してる場合ね、オフィスを。そうですよね。はい、それでは次のニュースはこちら、テッククランチさんの方にあった記事です。 ZMP と2日の丸交通、都市部で自動運転タクシーの実証実験へという記事が上がってました。自動運転技術やロボット開発の ZMP は7月18日タクシー事業の日の丸交通とともに自動運転車両を使ったタクシーサービスの公道営業実証実験を都心部で実施すると発表しました。乗客のいる自動運転車両のタクシーが公道で営業走行を行うのは世界初ということですね。とうとう始まりますよ、自動運転タクシー。
運転手さんおらんってこと？
あの、基本的にはいなくていいんですけども、一応これ実証実験なんでドライバーは座ってます。
なんかあったときのために、
実証実験が行われるのは8月27日から9月8日の午前9時から午後5時まで、三菱地所と森ビルの協力で大手町フィナンシャルシティグランキューブと六本木ヒルズを発着地とする約 5.3 キロを1日4往復し、車線変更や右左折停止などをすべてシステムが自動で操作します。ただし交通状況等により同乗のドライバーオペレーターが介入する場合があるということで、営業実験なんですが出発点と到着点が決まってます。どこへでも行ってくれるわけじゃありません。で、料金は片道税込み1500円、参加者を本日から専用サイトで募集し予約可能者を抽選により決定しますと。だから乗ってみたいなっていう方は予約しなきゃいけないってことですね。
面白そうだね。
面白そう、僕なんか怖いけど。
誰か乗ってきてよ、関東の人。
うん、関東の人じゃないとちょっと難しいと思いますけどね。
ちょっとしたアトラクションだね。
そうだね。、うん、ヒヤヒヤしながら乗るアトラクションだね。
うん、ある意味絶叫マシンかもしれない。
そうだな。
わーわーふーとか
着いた頃にはように疲れたかもしれない。
そう、疲れ切って。
ケイちゃん乗りたいだって。
乗りたいよね、私も乗りたい。うん、
ちょっと乗ってみたい気はするけどな。ジミーちゃん、検査後の 2,3 日はアルコール禁止って言われたけど我慢できないよね。あ、大腸検査の話今頃出てきたか。
突然
琥珀さん、日の丸土木陸自、日の丸海運海事、日の丸航空空事。あ、日の丸ってそういうこと。これは日の丸交通さんですけどね。 誰か乗ってきてよ。
お願いします。
でもこれセンサーがなんかいびつだよな。前のあのバンパーのとこにセンサーがついてるけど、ポコって飛び出してる。
どんなんで走るんか見てみたいけ、ちょっと。
そうですね。
ちょっとちょっと。誰か勇気なる人いませんか。
勇気なる人頑張れ。はい、それでは次のニュースです。こちらシーネットジャパンにあった記事です。ウェアラブルプラス運動などで保険料を年間最大3割引き。住友生命健康増進型保険バイタリティという記事が上がってました。住友生命保険相互会社は7月17日、健康への取り組みによって保険料が変動する健康増進型保険住友生命バイタリティを7月24日に発売すると発表しましたということで、これはですね、2016年の7月21日にソフトバンクと南アフリカの金融サービス会社ディスカバリーの3社で日本をもっと健康にというキャッチフレーズを掲げたジャパンバイタリティプロジェクトを発表。ディスカバリーが開発したバイタリティの日本市場導入に向けた取り組みを進めていたということで、これは結局何？ウェアラブルデバイスかなんか使って運動量とかをチェックするのかな？契約者の日々の健康増進活動をポイント化し、累計ポイントに応じてステータスを設定。ステータスに基づいて保険料の変動や特典を提供するということで、最大保険料が3割引きになるそうですよ。
頑張って何健康的な生活をしなさいってこと、
多分歩数とかそういう感じだろうな。
なかなかユニークなことを審査よね。
でこれ不摂生すると3割増しとかになるのかな。それは嫌だな。
それはないだろうけど、でも
あのどこの自動車保険だっけ、なんか同じようなことやってるよな。安全な運転をしてると保険料が下がるとかってやつ。あれどこの保険会社だっけ、なんかテレビで最近 CM やってるけどな。
知らん、
ちょっと保険会社すっと出てこないけど、最近しきりになんかテレビ CM 流れてるよ。
そうなん、
安全運転をポイント化してその自動車保険の保険料を安くするサービス。はい、
なんかいろいろ特典があるんだね、これ。
みたいですよ。はい、続いてはギズモンドジャパンにあった記事です。環境の改善を求めた世界のアマゾン労働者プライムデーにストライキを決行するという記事が上がってました。僕昨日プライムデー日本だけっていう風なことを言ったような気がしますが、どうも世界的にプライムデーは行われてたようですね。
そうだよね、日本のアマゾンだけだって言い去ったよね。言い去ったよね。
そう、まあすでに終わってますけども、まあアマゾンプライムデーセール行っていましたが、同時にヨーロッパでは倉庫労働者が労働環境改善を求めてストライキを決行していたということだそうですよ。
それで荷物が出るのが、あ、ヨーロッパではか、
日本は関係ないです。労働環境改善を求めてストライキを起こしているのはドイツ、スペイン、ポーランドなどの労働者たちで、ドイツはプライムデーに合わせて1日限定、スペインは3日間、ポーランドは段階的に継続して行われていますということだそうですよ。まあ、古希使われるから怒ったんでしょうね。労働者の皆さんが。ちなみにこのストライキ日本では起こっていないので、日本国内の買い物に支障はありませんということだそうですけどね。
支障はないけど、 お急ぎ便の割に届くの遅いみたいな状況になってますね。
そうだよね、このプライムデーで発送されるものはね、うん、
そうそう、
まあこれはあれでしょ、多分仕事が忙しいからだね商品がいっぱい出るから、
うん、注文数が多分多いんだろうけんね、
尋常じゃないですよね、
うん、
はい、それでは最後のニュースですけども、こちらはCネットジャパンにあった記事です。楽天物流を一元化するワンデリバリー構想、スピード配送、柔軟な受け取りを実現という記事が上がってました。楽天は7月17日同社のカンファレンスイベント楽天エキスポ2018において新たな物流構想ワンデリバリーを発表しましたということですね。これは楽天市場の出店店舗を対象に商品の保管から配送までを包括的に提供する物流サービス楽天スーパーロジスティックを展開し物流センターを全国に構築するというものだそうですね。
アマゾンじゃん。
アマゾンと同じようなことをするってことですよね。今は、物流センターっていうのが千葉県市川市と兵庫県川西市にあるのかな、
うん、
でこれに加えて、千葉県の流山市かな、
うん、
ここに大型物流施設を作ると、あと大阪のこれはどこ、
枚方か
大阪の枚方にも2019年内に物流センターを置くということですね。まあ配送センターを増やすってことだね結局は。
だっけアスラクだったっけ楽天
は、はいはいはいはい、
だっけそれで早く届くのかもしれないけど、
うん、
そうなんだね。だっけ今はね割とそのアマゾンさんが、
うん、
そのアマゾンビジネスっていうサービスでそのアマゾンの倉庫に置くんだけどその同じ出品者が例えばアマゾンにも出品するけど楽天にも ヤフーショッピングにも出してますみたいな状況の時に、
うん、
あのアマゾンの倉庫から荷物出すことができるのよ。だけ私なんかヤフーショッピングで買っとるのに、うん、アマゾンから発送されるみたいなケースがすごい多くって、
は
でなんかうちみたいなあのそういうサービス利用しませんかみたいなの
なんかポロッと
だけ多分楽天さんはそういうのに対抗してこんなアマゾンのお世話になるもんかみたいな
自前で構築しちゃえってことか。
そうそうそう、そういうのも思ってるのかもしれないけど、だっけまあ競争が激しいですね。
そうです
ね、楽天さん今お買い物マラソンまだ続いてますけど、
うん、
頑張ってますね楽天さん。
あのゾゾタウン、
うん、
洋服のゾゾタウン、
うん、
の CEO がなんか、うん、野球チームを持ちたいって言い出したらしいね。
あのゴーリキちゃんの彼氏、
うん、なんかそんなことをつぶやいてるらしいですよ。
まあね、ゾゾタウンの倉庫も尋常じゃない大きさだっけね。
多分そうだろうね、国内最大だもんな。
あのなんか東京ドーム5個分だっつったっけ。
へえ。
なんかこのテレビでやっとったんよ、うん、ゾゾタウンの、
うん、
うわー大きな倉庫だねと思ってびっくりして見とった、
うん、
まあネット通販がすごいね今
まあね
だっけもうあれよ、
うん、
うん、お家におって買い物ができるって便利よ本当にね。
だんだんぐうたらになってくるよな。
なってるなってる
ダメ人間を作り出してるよな、
うん、ダメ人間になってるけど楽しいよ、夜中でも買い物できるんだもん。
そうだよね
ありがたい、ありがたい
で夜中にポチッといて朝起きて、あれなんでこれポチってんだろうって話になるんだろ
結構注文してから購入すること多いけどね、うん
ジミーちゃん、保険会社は病人を増やしたくないんですよ。確かにね、それはあると思う。あのラジオ体操がそういう目的だったんだよね。そんな雑貨店で配信してたけど、ラジオ体操、
うん、
あれって今の漢方生命、昔の郵便局の簡易保険が健康な人を作ろうってことで始めた運動らしいですよ、ラジオ体操。
へえ。
だから我々があの小学校の頃にラジオ体操行ってあのハンコしてもらうじゃん、うん、出席のあれに郵便局がスポンサーがついてたじゃん。
知ら、そんなこと見ないもの。
あ、郵便局が印刷して配ってたんですよ。
なんかその頃からちょっと変わった子だったんだね、あなた。
なんで
そんなこと、普通そんなこと見んよ、普通の子供は。そんなことに興味ない。
って書いてあったよ。
いや、今日が押してもらったって、さあそのハンコを見て喜ぶんよ子供は普通。
そうなの。まあ、レムさん歩数メインだから3つ案は大丈夫そう。そうだね、1日2万歩ぐらい歩くからね。お散歩さん、宅配環境が災害の影響で支障も出ているのでは。まあ、それはもうあるかもしれないね。小白さん、プライムで買ったもの本日全部来た。
おお、ええ、まだ来ない。
のぶしみさん、アマゾン従業員が低所得者向けの食料補助制度を利用している。イギリスの宅配センターではトイレ休憩がないためペットボトルを使って用を足しているそうです。へえ。
そのペットボトル間違えて出さんでよって感じだよね。
スキちゃん、ペットボトル狙い撃ちできる？
できるわけないじゃん。私
ケイちゃん、アマゾンで買ってないのにアマゾンから発送されてびっくりしたことある。あ、さっきのスキちゃんが言ってたやつ
だね。あるよね。そう。
コワクさん、ホリエモンの二の舞にならないといいね。あ、ゾゾタウンね。のぶすみさん、アメリカでオーナーになればいい。ゾゾタウン。日本国内で今球団持ちたいって言ってもないよな、多分空きが。ジミーちゃん、ご飯食べてきます、いってらっしゃい。アウちゃん、千葉ロッテマリーンズの本拠地球場、ゾゾマリンスタジアム。あ、ネーミングライツね、名前だけは使って
ネーミングライツ。
うん、
何ネーミングライツって？
あの球場とかホールとかに会社の名前を付けさせてもらう、お金出して。
へえ。
あの鳥取のどこだっけ、運動公園、コカ・コーラウエストなんとかっていうのがあるじゃん、伏せ運動公園か。
うん、伏せ運動公園。
あれが確かコカ・コーラ西日本が金出して名前つけてるはずだ、この辺だと。
そっか。
小枠さん、6年生の時ラジオ体操のリーダーだった時、休んだのに箱全部押してて。ダメじゃん。のぶすみさん、セクハラか。セクハラ？
セクハラ？
あ、スキちゃんに狙い撃ちできるって聞いたの、セクハラ。
できんよね、本当にね。
アメリカンさん、ハンコを押すカードは確かに郵便局だったでしょ？
うわ、ここにも変わった子がおる。
ノラちゃん、最近アマゾンを、アマゾンを、
はい、読んでみ。
語る、怪しいメールが増えている。僕アマゾンって、
は
は はあ、はい、ということで本編は以上でございます。
みっちゃん言うてもいい？
いいよ。
ニュース多い。
少ない少ない
みんなね、ニュース多いですよね。ちょっと多すぎるよね今日。
少ない少ない、
こんなにいらんと思うよもう8時半過ぎとるよ、
うん、
どんだけニュース読んだろ
はい、コメント読んで コメントあるか？
わかんない。なさそう？
ん？
ない。あ、としろぐさんが第13回イギリスグランプリのお話、F1 裏側の覗き部屋ってことで、周拝されてます。
周拝？周拝？
配信。配信されてます。
はい、お疲れ様です。
あ、チュリちゃんが1705回拝聴。私も今はゴールドですが、何度か違反あります。大きいのは37キロオーバー、免停30日、1日講習、交通裁判所で略式罰金7万円だったと記憶しています。当時は辛かった。
はい、ありがとうございます。
これ1日講習受けても免停30日ってこと？
そうそう、免停30日だと1日講習で免除される。
チャラになる。
そうそう、
あ一緒じゃなかった。
そう、スキちゃんと一緒よ。
一緒よ、罰金も一緒よ。
うん、
ほんで免停講習がなんか1万5000円だったよね。
あれ金取られたっけ、免停講習。
うん、取られたよ。だけど私勤続10年でもらった10万円が吹っ飛んだんだもん、そこで。8万5000円。
そうだったね。
一緒にして。
うん。のぶすみさん、警察からプライバシーを守る設定、タッチ ID とパスコード、 USB アクセサリーの新機能が載っています。ロックしてから1時間以上経つと外部デバイスから USB で iPhone に接続しても中のデータにアクセスできなくなると IT メディアエンタープライズに書いてってました。著者は宮田点点。あー、これは今もうその機能乗ったんだっけ。 iOS 12からそれが乗るっていう話だったの、どっちだったっけ。なんかそんな機能が作るらしいですね。アメリカンさん、空海はニュース番組だもの、人間だもの。
アイダミツを。あ、やっぱりね、アメリカンさんとみっちゃんはちょっとね、小学校の時変わった子同士だけにね、そうやってねかばい合うんだよね。分かったよ、アメリカンさんはみっちゃんの仲間だね。みっちゃんクラスターだね。いいよ、いいよ。いや、
さんぽさん、あ、もう乗ってるのね、この機能は。あのどっか都会の方だとね、あのスタンプを全部埋めたらなのかな、なんかマクドナルドでハンバーガーがもらえたっていうとこがあるらしいよ。
うちら小学校の時マクドナルドあったか。
ない。
ないでしょ。
ない。今どうなってるんだろう。今はカンポ生命一応あるみたいだけど、あの夏休みの間ずっとやってるって感じじゃなさそうだよ。
なんか前はさ、土日も関係なかったよね。
いや、うちらの方は土日はやらなかった。ただあの、ラジオはやってたんでしょ。土日関係なしで
大丈夫ですか。
うん、
今もやっとるやん。
うん。だからあの夏休みの間はなんか全国あちこち回って中継だったじゃない。
うんうん、
あれが土日は確か中継じゃなくてスタジオ配信、配信スタジオからのあれだったような気がするな。
で、自分が小学校の時の話。
そうそうそうそうそう、
ほらそういうこと覚えてね、変わった子だね。
のぶすみさん、気になった記事、 韓国の最低賃金が来年から日本円830円、島根の最低賃金740円、韓国よりも安いんかい。
うるさい、黙れ黙れ黙れ黙れ。
お散歩さん、うちの子供の時もマックの割引券がついてた。うちの子供、
うちの子供、
お散歩さんの子供ってことでしょ。
ちみが子供じゃないでしょ。ちみが子供の時にはマックはないでしょ。あ、滋賀にも。
いや、滋賀わかんねえよ。一応都会だよ、あそこ。
いい、彦根だもん。彦根だもん。大津ならわかんけど。そんな、そんなみんな、あの、都会の人が言ったら、都会の人はマクドナルドあったんかもしれんけど、私はハンバーガーの存在も知らんかったな。マクドナルドも知らんかったな。本当よ。知らない。知らないね。
旭川最低時給810円なの、うん、島根よりも高いの。
生意気。
あ、お散歩さん、愛知。
え、
滋賀の、滋賀、今の、今じゃない、愛知にいる頃だって。
でもなかったんだって、愛知ですら。
うん。
あー、車で少し走り回った。はい、都会。名古屋とかね。
我々の頃はマックのそんな割引なんかついてなかったよな。
我々の頃って、我々、まあ、そもそもマックないでしょ。
我々はってことは今はスタンプカードって郵便局がスポンサーで出してないってこと。マクドナルドが出してるってこと。
あれじゃない、郵便局だって民営化したじゃん。
うん、確かに、ね、ね、そういうことか。
今にラジオ体操のカードもさ、
うん、
なんか
フィリカになるかもね。
ちっちゃいなが
ピッ
て、なんかなんかそのね、
うん、
来た人、はい、ここのコードに、なんか QR コードになるけど、手こうやってかざしたらピッとかっつって言うとかのさ、なんかこう表面タッチしたら、はい、今日出席しましたとか、そのハイテクな感じになるんじゃないの。
かむね。
ぐえ。そのうちもうみんな集まらんでも家でさ、
うん、
なんか AR であのラジオ体操するお手本の人が出てきて一緒にやったらどうのこうのみたいになるかもよ。
ゴーグルかぶって。やだやだ。え、奈良ちゃんとこは最低時給1000円超えてる。あ、私
は、
私は時給1000円を超えてるってことか。
あー、びっくりした、
うん、びっくりした。最低時給1000円超えてるとこあった、あって思って。
同じ日本人なのにね。同じ1時間働いてそのお給料が違うってどういうことみたいな。
まあね、
お客さんの数ですかね。
物価じゃない。都会は金がかんじゃない。な
そのなんか格差が大きいように、
うん、
なんかそのはい、あなたは島根県に住んで、はい、あなたは鳥取県に住んでみたいなんで、ちゃんとさ、まんべんなく配分して、町の設備とかも同じようにしたらさ、うん、そのやれ都会だ田舎だっていう差はなくなるよね。あのちゃんと年齢層もそのバランスがいいようにさ、はい、50代、はい、あの三津男は、三津男は網走の方行きなさいとか。だったらね、
うん、
田舎も都会もなくなるのに。
あの最低時給はそんなに極端に全国的に変わらないかもしれないけど、あの水道代とかが極端だよな、確か。高いとこと安いとこって
水道代は違うよね。うん、そうそう、
島根県内でも全然違うよな。
江津市、私が20代の前半に引っ越してきた頃、江津市は日本で一番水道料金高いって言われてたよ。だけど今はなんか安かったところがなんか何年か前の 2.6 倍になってるとか、すごい水道料金の上がり方しとるって聞いた。
へー、そうなのね。 ベームさん昨日時給1万円の仕事してた。
は
どんな仕事？
日給じゃないの？
時給って書いてあるよ。
お店、ちょっと雇って雇って
夜の蝶
いや蝶バレームさんいい仕事あったら紹介してください。
一番高いのは時給6300円の時あったな。
何の仕事ですかそれ？
ん？あの県の委託でパソコン教室の講師してた時。
あやってたね、うん、やってたねって知らんけど、
うん、
そうそう、なんかあの出会った頃すごい尊敬を抱くようなことばっかりそうやって言うて私を騙したじゃない
ですか。騙した、
すごいね。自分はすごい優秀な人材だって、言わんばかりにいろんなこと聞かされて、この人すごい人なんだって思っとった。めっちゃ頭いい人じゃん。
Windows XP の頃だな。
それが今ではタラララララ
会社の給料上がんないね。
もうあの年を取ると伸び率があれですね、
うん、下がっていくで。
もうね、あのあれですよ、もうそんな年上にあれするより若い人につぎ込んでバリバリ働いてもらった方がいいですもんね。もうね、本当にもう出番ないね。
ないね、
もう華やかな時代が過ぎたね。
5時間でパソコン6台のセットアップで時給1万円か。
いいなあ。やっぱりなんかそういう能力っていうか手に職っていうかあるといいね。
うん、
いいね。パレームさんの養子になれんかな。
ノラちゃん再雇用なので時給生活。リミちゃんお腹いっぱいになりましたか？
あ、ご飯食べてきたんだね。
もうすぐ終わるけどね。
いやいやいやいや。あ、そうだ。いやいやいやいやいやいや。いや、なんか宝くじ当たらんかなとかって言うとって買おうって言っとったのに買ってないけど、もう買えんなと思って。
え、もう終わった？
いや、違うんよ。まだ売ってるよ。売ってるけど私が買えんかなって。
あ、そういうこと。いや、売り場行けば買えるじゃ ん。
いやいや、あのこの間ね、あの、うん、月曜日祭日だった時にニュース探しとって言わんかったんだけど、
うん、
なんか宝くじの売り場、いい売り場選ぶポイントとかっていうのをちょっと見とってね、
うん、
なんかロト6で当たりの出たとこは次はそのサマージャンボとかああいう系の宝くじで高額当選出るっていうなんかルールがあるしよ。
ルールがあるの？
ルールじゃない、データデータがベータらしいよ。
うん、
データがあるらしいよ。
そういうとこを狙っていかなきゃってことだ。
うん、そういうとこを狙ったらいいとかっつって言っとったけどね。
まあ、もう当選したも同然じゃん。
こちらへんそんないい売りがないもん。
そうだね。
うん。
ケイちゃんまだ無給生活。
ねえ、ケイちゃん、え、無給生活でもう結構割と優雅に生活してないかい？宝くじ当たった？もしかして。
ビットコインで儲けた？
っていうけど、マリムさん月給5万だけど来る？え、日給は1万なのに月給は5万？
だ
ちょっとちょっと。ジミーちゃんお酒飲んじゃった。ああ。
それ飲みたいだろ。郵便局外勤で最大1400円。
外勤ってあのバイクに乗る人？
そうそうそうそう。郵便配達。
ああ、ダメだ。バイク用乗らん。ケイちゃん富豪？
富豪かもよ。 樋口さん、先日銀座の某有名店で長蛇の列でした。
あ、宝くじでしょう。銀座チャンスセンターだったっけ。
はいはいはいはい。
あそこのも出とったよ、うん、
はい、ということで90分まであと1分切ったんで終わりますよ
はい、
以上空海 IT ニュース1707回7月18日でした。お届けしたのは
同情するなら金をくれいのすきちゃんと、
同情しなくても金をくれのみつさんでしたそれではまた明日3時、ただものだんだ。宝くじは買わないと当たらないよ。あ、なんか今上から落ちてきたけど、
な、
何今落ちてきたの
今ケイちゃんがなんか降らした。
あ、
びっくりした。
モナコイン、
お金
10個、
いっぱい
いっぱい来たぞ。爆モナ
様様ありがとうございます。これで
Army IT News.